おはようございます。早速ですが、通告に従い、榊原が市長に対して大きく2点質問をいたします。まず1点目として、指定管理制度についてお尋ねいたします。平成20年度の財団法人地方自治総合研究所の資料によりますと、指定管理者制度は多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として、2003年、平成15年に地方自治法改正により創設された制度であります。指定管理者制度が創設される経緯としては、住民ニーズが多様化したことや、民間セクターが成熟したことを受け、柔軟な制度へ改めるべきであるとの考え方が出てきた。こうした中、複数の自治体から公の施設の管理運営の民間開放などの規制緩和を求める行動改革特区の申請がなされたことや、経済界からの提言を受けて創設されたとあります。また、指定管理者制度の導入が進んだ背景の一つに、管理委託制度を導入していた施設は、2006年、平成18年ですが、9月1日までに自治体の直営もしくは指定管理者制度のいずれかに移行しなければならないとする期限が設定されていたことが挙げられます。しかし、必ずしも指定管理者制度を導入しなければならないわけではなかったが、管理委託制度からの移行に際し、施設ごとに指定管理者制度の導入の妥当性、有効性が十分に検討されることのないまま、その導入が進められたケースも少なくないと指摘をしております。また、指定1期目には制度運用の問題点も数多く露呈してきており、各自治体も未だ手探り状態にある。ゆえに、指定2期目に向けた提案が必要である。また、市町村合併が行われた自治体では、市町村合併が優先され、その傾向は顕著であった。もっとも、管理委託制度からの移行が3年間という限られた期間の中で、進められたため、数多くの施設を抱える自治体にとっては、公の施設の管理、運営のあり方を検討する余裕すらなかったというのが実情であろうとも指摘しています。しかし、我が壱岐市は、この制度を導入して7年が過ぎようとしております。今までのようなことで良いのか、少し疑問が残ります。そこでお尋ねしますが、壱岐市の場合、多くの施設で指定管理者制度を導入しているが、妥当性、有効性は検討されて導入されたのか。次に、壱岐市においても、平成18年よりこの制度を導入していますが、そして2期目、3期目と継続されている施設もあります。継続するとき、1期ごとの検証はされているのか。検証がされていると思いますけれども、その中で一つか二つの施設で結構でございますので、その検証結果をお知らせ願いたいと思います。次に、指定管理者制度の導入にあたって、公募、非公募ができるようになっていますが、壱岐市の場合、青島公園を除き、ほとんどの施設が非公募となっているが、その訳をお聞かせ願いたいと思います。今後、指定管理者制度を導入するにあたって、どのような施設が考えられるか、また、公募を導入するとしたら、どのような施設が考えられるか、以上4点についてお尋ねいたします。答弁により再質問をさせていただきます。
榊原議員の質問に対する理事さんの答弁を求めます。白川市長。 おはようございます。14番議員榊原新議員の1番目のご質問にお答えいたします。指定管理者制度についてでございますが、まず第1番目として、多くの施設で指定管理者制度を導入しているが導入の目的は何かということでございます。指定管理者制度とは公の施設の管理代行を法人その他の団体に行わせようとするものでございます。平成15年9月の長寿司法一部改正によりまして、公の施設の管理方法が管理委託制度から指定管理者制度に、移行できるようになったところでございます。壱岐市におきましても平成18年度からこの制度を取り入れ、現在20の公の施設で指定管理者制度を導入しているところでございます。導入目的については、まさに議員おっしゃったように、多様化する住民のニーズに対応するため、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上とともに経費の削減を図る目的で導入をしているところでございます。2番目の、指定管理者制度を取り入れている多くの施設で2期目あるいは3期目に入っておるは、1期目2期目が終わった時点での検証なり検討がされたのかということでございます。20施設のうち1期目が8施設、2期目が2施設、3期目、これはもう当初平成18年からの施設ということになりますが、10施設でございます。それぞれ指定期間が終わり継続する場合におきましては、指定管理者選定委員会を開き、今までの活動実績、事業計画、決算及び収支計画等を審査いたしまして、今後の施設管理者としてふさわしいかどうかの検証を行っております。また担当所管下におきましても、毎年度指定管理者から市へ事業実績及び収支決算の事業報告書を提出させ、事業内容及び運営状況を確認いたしておるところでございます。その内容でございますけれども、出会いの村で申しますと、これは指定管理料、経費削減という面からちょっとご説明いたしますけれども、平成、23年度に、2850万円の、委託をいたしておりましたけれども、指定管理料を払っておりましたけれども、25年度には2650万円ということで、200万円の減をいたしておるところでございます。また、風谷の里におきましては、21年の決算で、市からの歳出が1238万2000円でございましたけれども、これは収入を市の収入として入れて、そして、手術をしていた関係でこういうふうに大きくなっておりますけれども、指定管理者制度を導入したことによりまして、指定管理者が収入を入れるということもございます。それで、平成23年度には650万円の指定管理料でございましたけど、平成25年度には610万円ということで、これは40万円の減額でございます。失礼しました。650万円の指定管理料が平成23年度でございます。平成25年度におきましては610万円でございますから、2年間で40万円の減額ということになるわけでございます。その内容といたしまして、削減どういうふうにして削減したかということでございますけれども、出会いの村におきましては、退職医療金の廃止、昇給制度に直し、というようなことでございます。また風谷の里におきましては、指定管理者職員のパート化、役員の非常勤化等をして経費の削減をしているところでございます。3番目の青島公園を除き、ほとんどの施設が非公募となっているが、その訳はということでございます。公募による指定管理者の施設は、現在青島公園、そして壱岐市ケーブルテレビ施設の2施設が公募でございまして、あとの18施設は非公募でございます。その非公募にするした理由でございますけれども、例えば例を申し上げますと、壱岐国博物館については野村工芸社、自動車教習所におきましては株式会社強烈自動車学校、 壱岐職業訓練校につきましては、壱岐高等職業訓練協会、あるいは各社会福祉協会の事業所におきま、失礼しました、の入っておる建物につきましては、各社会福祉協会ということで、その施設と関連が非常に深い、その施設を利用している、そういったところに、非公募によって、指定管理者としておるところでございまして、必ずしも公募によることがメリットがあるかというと、そうでもないというようなところを非公募にしておるということで、ご理解いただきたいと思っております。4点目の今後指定管理者制度を導入する施設はどのようなものが考えられるかということでございます。指定管理、公の施設、指定管理できる施設というのは、公の施設として、設置条例があるものということになります。公の施設としての設置条例があるものについては、すべて、できるということでございますけれども、それじゃあどういうものがあるかといいますと、やはり、いろんな、テニスコートでありますとか、陸上競技場でありますとか、公園、図書館、博物館、資料館、信用処理施設、ごみ焼却施設等々も設置条例があるわけでございますけれども、今のところ、これは近々指定管理を考えてもいいなと思っておりますのは、私の管轄ではなくて、教育委員会の管轄でございますけれども、壱岐高等復元公園の復元公園、あるいは春の辻ガイダンス、こういったものが、そういう対象になりはしないかなと、今のところ思っているところでございます。
坂倉議員。
はい、再質問させていただきますが、今市長の方より答弁いただきましたように、壱岐市の場合の、ほとんどが今まで管理委託されたところが、このような施設の導入をしていると思いますが、このように多くの施設において指定管理者制度を取り入れたときと今までと、どのように違うのか、目的がさっき言いましたようにいくつかありますけれども、その目的のどの辺に当たるのだろうかという疑問を少し持っております。しかしですね、例えばこの経費節減が目的ともしした場合に、この経費節減を打ち出したばっかりにその施設を受け持たないという、誰も持ってがないという心配もございますので、私の考えとしても非常に難しいところがありますが、このままで指定管理、そのメリットがあればいいんですけども、もしメリットがなかったら、他の方法ということも私は考えはつきませんけども、なんか他の地区、自治体でそういう、その、考えがあって進まれているとかあればですね、研究をしていただきたいと思います。それと、また一方で、壱岐出会いの村や、壱岐市猿岩物産館、今度新しくなりました、壱岐市国民宿舎、壱岐島荘、それから、今休館となっている三道無等などは、私は公募した方が指定管理者制度の目的に沿うような気がいたします。指定管理者制度導入にあたっては、先ほど学び部長より説明がありましたように、壱岐市も指定管理者候補者選定委員会が組織してあります、構成してありますが、それはそれで良いとして、壱岐市の場合、このような施設の指定管理期間はほとんどの施設で一期三年のようでありますし、現場との関係が深いのは私は課長もしくは係長のようにも見受けられます。今市長の答弁でありましたように、施設からの、施設からの報告は一応ね、ですね、ペーパーだけの報告、言葉でもありましょうけれども、実際現場での、見た声ではないような気がします。そういうことで、施設の運用管理が果たして部長で把握できているのか、そのようなことで一期過ぎた時点での検証が十分できているのか、疑問を持っております。 ポコはですね、やっぱ継続的にその部門に携われる人でなければならないのではなかろうかという考えを持っております。というのは3年1期、次に例えば職員でも一緒ですけども、部長でも2年で交代される、3年でその場所を移動される、そうした時に継続的なそこの把握ができないと思いますので、こういう考えを持っております。次に指定者管理者制度を導入するにあたって、指定管理料金として何を根拠にしているのか、次の3箇所について分かる範囲でございます。1つ、壱岐出会いの村、これは農林課です。2、マリンパル壱岐、これは観光商工課です。3、壱岐市芦部町クオリティセンター翼、これは市民福祉課です。次に施設の修繕費用の取り扱いについてですが、いろんな施設があってまとめて言うのは難しいと思いますが、基本的なことで結構でございますが、施設と壱岐市と自治体とどのような負担割合になっているのかお尋ねいたします。以上、答弁お願いいたします。
白川市長。
指定管理者制度について必ずしもメリットばかりではないんじゃないかということでございます。確かに、私もそうであると思っております。ただ総合的に考えまして、メリットが多ければやはりそれをやはり導入すべきだろうと思っておるところでございまして、その中で、何が一番そのメインなのかと、私はですね、やはり指定管理をいたしますと、指定管理者がいわゆる住民ニーズに対応をする、そして、収入を、利潤を生まなきゃいけません、利益を生まなきゃいけませんから努力をする、そういった中で、私はやはり、経費節減というのが行政側から見ますとやっぱり一番メインではなかろうか、やはり目に見えるのは経費節減なんだと思っております。で、中身につきましては、先ほど申しますように、その指定管理を指定管理者が努力をして、その施設を皆さんに利用させていただく、よくしていただく、収入を得ていただくということに、その努力に期待をするところでございます。それから、それから出会いの村、クオリティセンター翼、マリンパルの修理等の負担は、失礼しました。その指定管理者の委託、失礼しました、指定管理料の基準は何かということでございます。すべての平成18年度に、失礼しました、出会いの村につきまして、あるいはマリンパル、クオリティセンター翼につきましてもですね、出会いの村につきましては、平成21年度の決算の報告を参考にさせていただいています。他の2施設につきましても同じことでございます。実はマリンパルにつきましてはですね、ここ2年間100万円の助成金が出ておりまして、それをですね、まあ利益として上げたら税金がかかるんですから、市に、まあ、寄付という形で毎年100万円ずついただいておるところでございまして、ここは非常に今頑張っていらっしゃるというふうに理解をいたしておるところでございます。それから修理維持費の負担でございますけれども、大きな修理、いわゆる建物自体の修理については市が負担をするということでございまして、あとの警備だといいますか、その市場に際して起こった修繕料等につきましては指定管理者の負担ということで、原則としてそういうふうにしているところでございます。
将来訪問、例えば八重野とか旅学参加とか国民宿舎とかサンドーム、これの公募はどうか、はい、それからもう一点は、指定管理者候補候補者選定委員会の構成が、はい、現状でいいものかどうかです。はい。
まず公募をするかどうかというのは、やはり、選定委員会のご意見の中からもう少し、一歩踏み込んだ検証をするように指示をいたしたいと思っております。それから選定委員につきましては、やはり今の 部長クラスのでやっていただきたいと思いますけれども、その中で今議員ご指摘の各担当者からのですね、意見を十分聴取した上で、その選定委員会に臨みなさいという指示をいたしたいと思っております。
坂村議員、
指定者、指定管理者候補者選定委員会についてですが、今のままでも十分とは思いますし、今市長が言われますように、直接担当される職員の方に詳しくお尋ねになって進めていっていただきたいと思いますが、いずれにしてもですね、非公募であっても選定委員会を開催し、非公募とした理由なり選定理由を公表することによって説明責任を果たすことができると思います。今後の議案説明にはですね、ぜひ一期終わって二期目ということ、それから一期目で始める形にとってはですね、やっぱ検証結果と選定理由を説明の中に付け加えていただきたいと思っております。次に施設の修繕費用の取り扱いについてですが、今言われたように金額の大小によって、協議によって、決めるようにした場合、どうしても大きな金額になった場合、自治体すなわち、一致で負担するようになると思われますが、指定管理者は、多額の修繕費を要する状態まで放置するのではないかという心配も私は持っております。そこで、効果が長年にわたって生ずるものは、投資として自治体が負担すべきと思います。そうでないものは、コストとして指定すべきものであると考えております。実際は、公の施設の老朽化に備えて、長期的な改修計画を策定する必要があるのではないか。大きな財政負担を伴う施設の建設が難しくなりつつある中で、必要な改修及びメンテナンスを計画的に行うことにより、公の施設の寿命を延ばすことができ、それがひいては、公の施設の設置、維持にかかるコスト削減にも寄与することになると思います。次に、公共施設見直し方針として、ある自治体で次の10項目が掲げられていたので、紹介したいと思います。1、その施設に、誰に何を提供するものか。2、市民にとって重要と思われている施設であるか。3、時代の変化で役割が薄れていないか。4、大きな財政負担を伴うことを市民が納得するのか。5、民間に類似しているサービスが生まれていないか。6、他のソフト事業などでサービス目的が達成できないか。7、全体的に見て統合できるサービスはないか。8、最適な運営形態か。9、受益者負担は適正か。10、コスト縮減努力の余地はないか。市長の答弁がありましたら、答弁を聞いてこの質問を終わりたいと思います。
白川市長。
再質問についてお答えいたします。選定委員会が、継続をする、あるいは、それやめる。そういったことにつきましては、当然のごとく、議会において、その更新時期には、そのご説明をするべきだと思っておりますし、そのようにさせます。それから、改修につきまして、その、自分に負担がかかればなかなかしないんじゃないかというご質問でございました。先ほど申しますように、屋体そのもの、あるいは重要な設備等につきましては、市が負担ということで、原則いたしておるところでございます。また、メンテナンス等につきましても、おっしゃるように、その通りだと思っております。それから、先ほど、研修の、いわゆる検討の、実項目申されました。その中で、私は4庁合併をいたしましてですね、これは4庁がそれぞれ単独庁時代には必要であったというようなもの、それが例えば4カ所にある、 そうしますと、先ほど申しました、本当に4か所必要なのかという、そういった問題もあると思いますし、また、三度無期のように、今、しています、大きな負担になっているんじゃないか、そういったことはないか、その検証の結果、今、休館というようなことをしておるわけでございまして、そういったものについても、今、再活用を一生懸命考えているところでございます。また、統合ができないか、本当に今の10項目につきましては、改めてそれぞれ検証されていきたいと思っておるところであります。
榊原議員。
指定者管理に関係する質問はこれで終わりまして、次の質問に入ります。次の質問ですが、消防署と消防団についてお尋ねいたします。質問の前に少し時間をいただきたいと思いますが、去る8月5日、大村市の長崎県消防学校において、第31回長崎県消防ポンプ操法大会で、ポンプ操法の部で芦部地区第1分団が9大会連続10回目の優勝、小型ポンプの部において石田地区第2分団が第3小隊が4大会ぶり3回目の優勝を成し遂げています。本当におめでとうございました。選手はもちろんですが、これに関わられてこられた多くの関係者の方々にねぎらいを申し上げます。また、石田地区第2分団第3小隊におかれましては、10月7日東京都で開催されます。第23回全国消防操法大会出場に向けて、毎日練習に励んでおられます。全国大会でも優秀な成績、優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。それでは質問に入ります。この問題については、今計画されている壱岐市消防本部庁舎の建て替え計画と関わりが深いと思い、質問をさせていただきます。まず1点目、消防署職員の定員についてですが、現在条例定数63名のところ、定員61名、配置人数は本部と本署に34名、ゴンラ支所14名、初元出張所8名、空港出張所5名となっています。本来、定数というのは何を基準にして定められているのか、壱岐市として現在の定数で立てているのか以来のか、この職員定数について市長は今後どのように考えられているか、2点目として、もし定数を減らす考えであるならば、ゴーノラ支所、勝本出張所をどのようにされるのか、それによって、壱岐市消防本部庁舎の設計も変わってくると思います。このように、壱岐市消防本部庁舎の建て替え計画は、今後のゴーノラ支所、勝本出張所の計画と深く関わってくると思いますが、壱岐市消防本部庁舎の建て替え計画は現在どのようになっているのか。3点目として、消防団について定数が1103名から1020名に減りますが、それでも現在990人で定数より30人不足しています。私も消防団員の経験をしてきました。消防団活動は地域の人たちの生命や財産を守ることはもちろんですが、消防団活動において規律正しさや団体行動の大事さ、今年行われました消防操法訓練の練習の厳しさの中にお互いを思いやる気持ちなど、今の若い人たちにとっては貴重な体験ばかりです。多くの若い人たちにぜひ経験していただきたいと思っています。しかし、地域を見てみると、若い人がだんだん減ってきています。今後を考えても、今より増える見込みは難しいのではないかと私は思っておりますが、そこで、今、芦部町の箱崎地区から要望が出ている、箱崎地区の消防団の設立も合わせ、消防団の編成について、考える時期に来ているのではないかと思いますが、以上の3点についてお尋ねいたします。
白川市長。
榊原議員の2点目のご質問、消防署と消防団について、お答えを申し上げます。現在、 壱岐市消防署の建て替えの計画をいたしておるところでございます。これにつきまして、実は、先ほど申されますように、失礼しました。その前に条例定数63名ということで、実員61名だ。市長は、定数減を考えているのかというご質問でございます。消防署の遠隔を若干申し上げますと、昭和47年に、発足をいたしまして、当初は28名の定数でございまして、48年のに38名、それからずっと参りまして、昭和56年に50名という定員がございます。次に、平成7年に、62名になっておるところでございますが、平成14年に、失礼しました。平成14年7月1日に、運用時間の延長に伴いまして、空港が3名から5名体制になったところでございまして、この時点で、定員が63名というふうになっておるところでございます。今、その人口を例えば申しますと、平成、失礼しました。発足当時の人口は、42,983 名、域におられました。今、29,373 人、今、国勢調査でございますけれども、なっております。ですから、今の定数を増やすということにはならないと思っておるところでございますが、県下の、あるいは九州の類似団体を見てみますと、定員につきましても、壱岐市については多い方ではございません。ですから、これにつきましては、今のところ定数を変えるという気持ちは持っていないところでございます。ところで、今度の建築、いわゆる新築、改築に、つきまして、郷村市長、勝本市長のことも統廃合も視野に入れるべきではないかということでございます。この件につきましてはですね、当然なことながら私はそれを議論して建て替えるのがですね、理想であると思っておるところでございます。しかしながらこの議論につきましてはですね、相当なやはり時間を要してですね、救急車部門と火災部門がございます。そういった部門のこと等々も考えまして、両出張所の例えば統合、市場についての統合についてはですね、少しやっぱり時間がかかると思っておるところでございます。そういった中で、今回の改築におきましては、はしご車を、その分も入れ考えまして、はしご車が入る車庫のスペースだけは確保しようと。ということでやっておるところでございます。どうしてそれまで待てないのかということでございますけれども、それにつきましては、まず今の消防署庁舎のですね、耐震問題ございます。それから平成28年度にデジタルシステムを導入しなければいけない。それから28年5月までに入れなければいけないということですね。それから現在指令緊急指令台装置でございますけれども、それがすでに10年を経過いたしまして更新時期に来ている。そういった中で新しい建物と同時にそういったものも入れないか、今入れてまた移す返すというのは非常に無駄遣いになるということでございまして、今議員おっしゃるようにですね、その辺を考えて建物を建てるべきでございます。しかしながら、そういった事情で、この消防署の改築の方が先んじておるという状況でございますので、ご理解賜りたいと思っておるところでございます。次の消防団と、消防署と消防団についてでございます。議員おっしゃいますように、消防団につきましては、定数は1103名から1020人に、減ったところでございます。これは以前申し上げましたように、県に対する負担金等々の関係で、減らさせていただいたところでございますけれども、 現在、990名、これは、その時点でございました。現在、9月1日現在では997名が団員でございまして、それでもやはり20数名の不足でございます。今後とも団長を含めまして、消防団幹部と連携いたしまして、団員の加入促進について、努力してまいりたいと思っております。また、箱崎地区の今、消防団がないのは箱崎地区だけでございますけれども、公民館長連盟によります、壱岐消防団の分団組織を箱崎地区へ設置してくれという要望が出ております。これにつきましては、7月19日に、消防団幹部との会合、そして、公民館長さんたちを含めた検討委員会を9月12日に行ったところでございます。消防分団の設置の方向で現在進めておりますが、現在のところ新しく分団を増やすというのではなくて、瀬戸地区に3分のあると、その分を箱崎地区に1つ持っていくというような方向で、進めておるところでございます。
坂井村議員、
ちょっと勘違いしてあると思いますけども、私は庁舎を作るなということを申しているわけじゃないです。人数が減った場合は、勝本なり、しわらなりを減らすような格好になりはしないかという含みでちょっと申し上げております。これはもう庁舎は早く建て替えていただければなりません。それはもう私も賛同しておりますので、そこのところは私は消極的じゃなくて積極的な方でございますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、この件に関して、救急車の出動回数と消防車の出動回数について平成22年度と平成23年度について調べてみました。その結果、消防本部での救急車の出動回数は平成22年で568件、平成23年で490件、消防車の出動回数は平成22年で78件、平成23年で73件。郷村支所での救急車の出動回数は、平成22年で718件。平成23年で738件。消防車の出動回数は、平成22年で66件。平成23年で59件。勝本出張所での救急車の出動回数は、平成22年で275件。平成23年で308件。消防車の出動回数は平成22年で20件。平成23年で23件。このように、わずか8名しかいない勝本出張所においても、救急車の出動は300近くなっております。郷村支所においては、平均すれば1日に約2回出動している状況でございます。今、市長が、消防署の職員は減らさないという、答えをいただきましたので、ひとまず安心はしておりますけれども、私はですね、基本的に、国を守る自衛隊、治安を任されている警察官、地域住民を災害や火事、事故等から命や財産を守る消防署員は、現在の人数より減らしてはいけないという考えを持っています。先ほどから人口割のことも少し例えで話されましたけれども、壱岐の人口は減少しております。減少傾向にもあります。しかし、独居の人とか高齢者だけの家族と弱者と呼ばれる人はどんどん増えております。こういう人たちのためにも、消防署の職員は増やす分でも減らしてはいけないと思っております。消防団の定数についてですが、先ほど言われましたように、瀬戸地区を、少し当たって箱崎の方へと、それもいい考えと思います。しかし、今、997名になっている、消防団員数ですが、将来的にこれが、果たして、うちの近くを見ても、なんとか分団はもう持ちこたえられないと、数が減るぞという声も、よく聞きます。また、さっき言いましたように、この消防団の精神からすれば、多くの若い人にですね、経験をしていただいて、1期でも2期でもですね、入っていただいて、私は人生の勉強をしていただき、訓練をしていただきたいと思うのは思っておりますけれども、しかし、人数が減っているのはもう実情でございます。そこで、 次期編成替えのことを考えて、各分団の次期編成替え時の団員数の調査なりをされた方がいいのではないかという考えを持っております。答弁がありましたらお願いいたします。
白川市長。
後段部分の答弁を申し上げたいと思いますが、確かに赤ほどが減っておるということもございまして、各分団の消防団員数が非常に確保は厳しいということでございます。実は函館地区におきましては現在瀬戸の分団にかなりの団員が今瀬戸の分団の手伝いをしているという状況でございます。当然函館地区に人の分団が来ればその数は増えると思っておりますし、私は消防団員というのは本当に近年ではですね、指揮命令でパッと動くのはもう消防団だけだと思っておりまして、消防団に加入をしてそういった勉強をするというのは私は本当に必要だと思っております。そういった意味でぜひ団員の加入促進に努めてまいりたいと思っておるところでございます。また次期編成替えについてのそういった団員の検証等々につきましては担当部長に指示して、あるいは消防庁に指示いたしまして、そういった方向で進ませたいと思っております。